はい、今日は復活祭ですね。この日に礼拝を持つことができることを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は復活祭、合わせて昇天者記念礼拝です。神の御言葉を語ります。今日は復活祭、ちょっと合わせてですね、先に天に召された兄弟姉妹を忍んでの昇天者記念礼拝です。昇天、天に召されると、このように書きます。皆さんの前にですね、クライストチャーチ久留米、この教会が1987年に開拓伝道を始めました。それ以来イエス・キリストを救い主と信じ、人生終わりまで信仰を全うした25名の家が置かれています。皆さん修法をお持ちでしょうか。裏をご覧ください。一番下下段の右からです。山下澄兄弟、1992年1月14日昇天。白石弘明兄弟、1992年1月21日昇天。池田俊彦兄弟、1994年9月13日昇天。鶴井貴美子姉妹、1995年1月8日昇天。西牟田千佐子姉妹、1996年6月4日昇天。白石由紀子姉妹、1997年3月6日昇天。中段のですね、下段です。久賀陽子姉妹、2005年2月28日昇天。鶴内房子姉妹、2006年10月1日昇天。池田もよ姉妹、2007年4月3日昇天。森田めぐみ姉妹、2008年6月7日昇天。中村初子姉妹、2008年9月26日昇天。中村拓郎兄弟、2009年8月6日昇天。中段の上、伊藤文友兄弟、2010年7月21日昇天。中園智恵姉妹、2010年9月6日昇天。鶴井富江姉妹、2011年5月4日と昇天。柿脇道代姉妹、2011年5月10日昇天。黒岩紀美子姉妹、2013年2月27日昇天。田中勝樹兄弟、2015年12月3日昇天。冗談です。船林貞子姉妹、2016年2月18日昇天。住桃江姉妹、2018年11月8日昇天。恵美高明兄弟、2019年11月18日昇天。中園千恵姉妹、2021年1月21日昇天。住和子姉妹、2022年8月26日昇天。柿脇正和兄弟、2022年10月23日昇天。住美代子姉妹、2025年3月14日昇天。以上の方々です。今日はその親族身内の方が共に集まって、この昇天記念礼拝を持つことができることを心から感謝いたします。一箇所聖書をいたします。聖書をお持ちの方はコリント人への第一の手紙15章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。じゃあ美穂姉妹、第一コリントの15章の20節だけ読んでください。
しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました、
はい、ここにはこう書いてある。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたと、そう書いてあります。 私たち人間にとってもう最大の悲劇、それは死です。死は愛する者の間を引き裂き、深い悲しみに陥らせます。テレビ等の報道で、先週は熊本地震から9年だったんでしょうか、自然災害や事故で家族を亡くし悲しむ人の姿を見るとき、本当に心が痛みます。聖書を見ると、死というのは元から人間に備わったものではありません。もともと人は死ぬようには作られていません。人間はいつまでも生きるように作られました。死は後から私たち人間に入ってきたものです。ですから人間は死にたくない。お続きだ。死を受け入れたくないのです。なぜ死にたくないか、死を受け入れたくないか、それは死はもともと人間に初めから備わったものではないからです。だから死にたくない、死を受け入れたくないのです。ヤコブ1章15節にこう書いてあります。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます、とこのようにあります。私たち人間が死ぬのは罪の家だと聖書はこういうのです。罪の家に私たちは死ななければならない。人間誰しも、私は生涯一度も罪を犯したことがありませんと言える人は誰もいません。私は一度も罪を犯したことがないと言える人は誰もいません。すべての人が心に責め、良心の呵責を負って生きています。その結果、すべての人が死ぬという運命を背負っています。医学も科学も宗教もこの死の問題を解決しようとですね、試みています。何かね、なんと死の問題は解決しできないものか。しかし全ての人が死んでいきます。人間に死の問題を解決することはできません。そもそも人間に罪があるからです。キリスト教の教会にはどこでも十字架があります、ね十字架っていうのは何でしょうか。そもそもこれ処刑の道具です。犯罪者がかけられる十字架は処刑の道具です。まあ皆さんご存知でしょう。第一ペテロ2章22節を開きましょう。じゃあ三星前22節だけ読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。
このペテロというのはイエス様の弟子です。しかも一番の弟子です。いつもイエス様と密着し共同生活を送りました。そのペテロが言ってるんです。キリストは罪を犯したことがない、で口に何の偽りもなかったと第一のですね、弟子のペテロが証言しているのです。全く罪を犯さなかったですね、イエス・キリストが犯罪者がかかる十字架にかけられましたって書いてある。でそれは2章の24節読んでください。
そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
キリストは罪がないのに自分からその罪を負われたとこう書いてあります。その説明が3章の16節にあるのです。で3章の16節を御保島読んでください。この26はちょっとミスプリ、間違いです。
16でいいですか。
ごめんなさい、18です。
はい、はい、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の御元に導くためでした。
ここにはですね、キリストは罪のためにですね、死なれましたが、ただあのですね、悪い人々の身代わりになったのですと書かれています。罪のないキリストが十字架で死んだのは、彼は身代わりになった、罪人の身代わりになって十字架の上で死んだと、このように書いてあります正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。この身代わりという言葉を別の言葉で贖いと言います。ちょっと難しい言葉ですけど、贖いと言います。十字架の上で私たちの身代わりに死んだキリストはですね、墓に葬られましたが、3日目に墓からよみがえりました。弟子たちが行ってみると墓は空っぽでしたですね。キリスト、天使が来て言いました。ここにはおられません、よみがえられたからです。はい、第一コリント6章の12節です。これは修法にはあるんですか。ないですね。はい、このような御言葉があります神はキリストをよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいますと書いてあります。キリストは死からよみがえりましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。悲惨な死の中にも希望がある。悲惨な死の中にも希望がある。キリストを信じ、キリストにつながる者は、キリストがよみがえられたようにあなたもよみがえりの力が与えられます。神はキリストをよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。キリストにつながっていれば、ちょうど磁石が鉄を次々とですね、吸い付けて上に上がるように、キリストにつながっていればあなたもよみがえるのです。今日は復活祭です。キリストのこのよみがえりをお祝いするお祭りです。復活というのは何ですか。復活というのは、肉体を離れた霊が再び新しい体を持つことです。復活というのは、私たちの人間の体には霊があります。霊がこの体を離れた瞬間が死です。だから死んだ体に霊はありません。その肉体を離れた霊が再び新しい体を持つこと、つまり死んで新しい体によみがえることです。でこれを復活と言います。大勢兄弟、静かにそこ開けとってください。ちょっとうろうろしないように。復活とは、肉体を離れた霊が再び新しい体を持つこと、死んで新しい体によみがえることです。これを復活と言います。最初の言葉、第一コリント15章の20節です。私もう一回お読みいたしますしかし今やキリストは眠った者の 初穂として死者の中からよみがえられました。ここにですね、初穂という言葉があります。初穂というのは最初の収穫物のことを言います。初穂というのは今年3月14日角美代子姉妹が天に召されました。美代子姉妹はですね、柿脇家、角家の初穂です。つまり初穂というのは初めてキリストを信じたものという意味です。初穂なんです。柿脇家、角家の初穂です。でローマ人への手紙11章の16節にこういう御言葉があります。初物、いわゆる初穂が清ければ粉の全部が清いのです。どうでしょうか。皆さん、田んぼで稲刈りをして最初に刈り取ったものが良ければその畑に植わっているものは全部良いのですと、まあ、そういう意味ですよね。初穂が清ければ良いものであればその畑全体、収穫全体は良いのです。初穂が清ければ粉の全部が清いのですと、こういう御言葉があります。清いってどういうことでしょうか。聖書で清いとは神様のものになるという意味です。最初のものが神様のものになったらあとは全部神様のものになりますよという意味なんです。で初穂って神のものになるという意味。御代子姉妹に始まったキリスト信仰はまず夫の吉郎兄弟にですね移りました伝えられ、次に妹の美穂姉妹、そして両親です、柿脇正和兄弟、道代姉妹、妹さんにも移り、メイヌですね、メイヴさんにも信仰が移りました。そして自分が結婚した角家の義理のお母さん桃江姉妹と義理のお姉さん和子姉妹に伝わりましたそして広がっていきました。その方々の5名の家がここにですね置かれているわけです。次々と初穂が清ければ粉の塊全部が清い、初穂が清ければ粉の塊全部が清いのです。次々と神様のものになりました。清いというのは神のものになるということです。ですから皆さんが初穂、清い初穂になる、神のものになればあなたの家族も次々と神のものになります。御代子姉妹がその良き証なのです。そうですね吉郎さんから美穂姉妹から。生前美穂姉妹は家族や隣人にキリストの愛と救いをですね伝え、2019年3月より入院生活を始まりました。長い闘病生活でしたが、その間も病院のスタッフ、訪れる人にその表情と、まあ、聞き取りにくい言葉ではありましたけれども励ましと希望を与えました。私たちも何度も訪問してですね、かえって私たちが励まされるという状況でした。入院中御代子姉妹は真にですね、いわゆる聖書にありますがキリストの香りを放ちました。彼女自身の存在がですね訪れる私たちがかえって励ましを受けました。人の働き16章の31節にこういう御言葉があります。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。皆さんの前に置かれている25名の生徒たち、 この方とはもはやこの地上でお会いすることはありませんですね。彼らのもう体は焼かれて、ね、灰になっているわけです。お会いすることはありません。しかしそのうちにある霊はもう救われています。体を離れて今神とキリストと共に天国にあります。で天国で後から来る皆さんを待っておられるということです。後から来る皆さんを待っておられます。キリスト者にとってですね、死というものはどういうものか、この部屋から隣に移るようなものです。私先に行ってるから後であなたは来なさいね、この部屋から隣に行くようなものです。もう戻ってくることはできませんが、私たちが今度隣の部屋に行くことはできるのです。ですね、また会えるという希望があるということです。キリスト者にとってはこの肉体という体から離れてですね、別のところに行っているだけです。そして別のところに行った体はまた復活して新しい体を持つということです。隣に移るようなもの、やがてですね、共に復活し、先に召された人もあなたも復活し、もはや死ぬこともない、涙も悲しみもありません。永遠の天国でいつまでも共にいることになります。これがキリストが私たちに成してくださったことなのです。これがキリストを救い主と信じる私たちの希望です。死の中にも、悲惨な悲しい死の中にも希望がある。それは復活があるからです。復活こそが私たちの希望です。再会し、もう別れることなく永遠に住まうことができるという希望です。これをキリストが十字架の上で成してくださいました。この希望というのを皆さんにお伝えして、今日の私の復活祭のメッセージといたします。ではお祈りいたします。創業者の方、お願いします。